孤独の産物と書きましたけども、孤独は、孤独感っていうのは、漠然とした不安感や恐怖感、焦燥感を生むと書きました。まあ人によってはね、痛みかもしれないし、フラストレーションとかかもしれないし、まあ、空虚感みたいなものかもしれないけど、とにかくそういうね、ネガティブな、感情を生むわけです。で、そのネガティブっていうのは、活力を奪っていくと。エネルギーを奪うと。ここでいう活力っていうのは、生きる気力だったりね、生きる意志だったり、希望だったりっていうものを奪ってしまうんですね。これわかりますよね。故に僕らは、この孤独感というものを払拭するための努力を惜しまないわけです。その努力の形として、仲間を欲するし、恋人を欲するし、家族を欲するわけですね。群れようとするわけですね、とにかく。さっき言った僕みたいに、孤独を感じると、誰かがいるような場所に、無償に出かけていきたくなるということがあります。で、今でもね、こういったビジネスをしながら、こんなビデオを作って届けてるぐらいだからですね、コミュニティビジネスとかやってるぐらいだから、やっぱり仲間が欲しいんですよね。で、そういう気持ちがもしなかったら、全く仲間を作らずにですね、ビジネスをやっていくことっていうのはできるんですよ。ね、そのビジネスの仕組みだけ、まあ、僕のもとで今ビジネス学んでる人だったら、どういうことかわかるかもしれないけど、わかると思うんだけど、仕組みさえ作れば、ほとんど誰とも関わらずに、お金を稼ぐことっていうのはできるんですね。そう。なのに、あえてセミナーとか、ああいうふうな勉強会やったりとかね、コミュニティを作っているのはですね、それは僕は仲間が欲しいからですよ。寂しいからですよ。同じように稼げるようになって、同じように時間持ちになってっていう仲間をね、たくさん増やしたいんですよね。それでいろんなとこに行きたいし、要するに孤独感を紛らわしたいわけです。そう。っていうのが僕の活動の一つね、裏側にあるんですけど、うん。あるいはね、お金を稼いで、いろいろなもので自分自身を満たそうとするっていうのもあるでしょう。何か物、物品とかでね、飾って、それで心が満たされる、一時的に満たされるっていう人もいるかもしれない。それも一つの努力です。あるいは、誰かを支配しようとするかもしれないし、また支配されようとするかもしれない。誰かを支配することによって孤独感を払拭する人もいるだろうし、支配されることによって孤独感が払拭される人もいるだろうし、この両方持ってるという人もいるだろうし、さっき言った経営者の話でね、そう、会社では支配してる側。だけど、会社を一歩出ると、風俗店に行くと支配されてる側みたいなね。そういうふうにして、自分なりの孤独の解消の仕方を持っていて、そのための努力を日々惜しまないっていうことがあるわけですね。はい。で、続きで、しかし本質的に孤独な生き物である僕らにその努力を実らせることはできない。何かを手に入れても次はそれを失う恐怖や不安が襲ってくる。これもわかりますかね。うん。仲間を手に入れたとしても、じゃあ次はその仲間を失うかもしれないっていう恐怖が襲ってくるんですよ。不安が襲ってくるんですよ。ネガティブになるんですよ。ね。僕は今ワンちゃん飼ってますけど、まあ、ワンちゃん飼ったのはね、まあ子供の、一件があって、子供のためにって言って飼ったから、別に孤独を紛らわそうと思って、ワンちゃん飼ったわけじゃないんだけど、まあ結果的に僕は孤独を紛らわすことができてるし、すごく今ね、可愛がってるんですよね。可愛すぎてもう一匹飼っちゃったぐらいですからね。で、今2匹のワンちゃんに囲まれてね、1匹はね、赤ちゃんの方は今まだハルトの方に行ってたりするんだけど、まあそれはいいとして、そうだけど、すごく可愛くていつもそばにいて、いつまでも生きていてほしいなとは思うんだけども、この子、まあ今ね傍らで寝てますけど、この子ってのはまあ高い確率で僕よりも先に死んじゃうんですよ。で、それを考えるだけでね、僕は心が痛むわけです。すごくね、まだいなくなってもないのに、それを考えるだけで悲しい気持ちになるわけですね。同時に不安感だし、恐怖感だし、 焦燥感とも言えるでしょう。孤独になるのが怖いんです、またね。この子たちがいなくなることによって。それはもちろん犬だけじゃなくて、仲間もそうだし、両親だってそうだし、兄弟もそうだしね、息子とかね、その大切な人たちみんなそうなんですね。そう、孤独を紛らわすために何かを手に入れようとする。だけど手に入れたら次はそれを失う、また恐怖や不安が襲ってくる。それはまた孤独になるのが怖いっていう、そういう話なんですけど、うん、っていうことがあります。だから努力は実らないんですね。そう。で、集団の中にいることでむしろその孤独感が助長されることもあるっていうことなんですけど、これね、何かの集まりの中に、まあ、楽しそうだからとかっていう形で、まあ、入るとするじゃないですか。で、孤独を紛らわすために入ったはずなのに、ふとね、疎外感とか、まあ、孤独感とかを感じることっていうのが、そういう経験ってないですか？うん。ある人、少なくないと思うんですけど、集団の中にいた方がですね、かえってね、孤独感が強まるってことがあるんですよ。それはなぜなら、分かり合えないってことに気づいたり、あ、自分とこいつらは違うんだってことに気づいたり、っていうことによって、やっぱり自分は孤独なんだってことを強く実感することになってしまうということがあって。そう。だから、孤独を解消するために、群れたのに、集団の中に入ったのに、むしろそこで、自分が個であるっていう認識が強まって、さらに孤独感が助長されるみたいなこともあります。そう。ってな感じで、孤独を解消したいっていう、これちょっと言葉間違ってるな。孤独を解消したいという錯覚は、次なる孤独の火種とある。これ錯覚っていう言葉、どっかで使おうとしたのかな。ちょっと違う。孤独を解消したいという気持ちは、次なる孤独の火種となる。みたいな感じでいいのかな。ちょっとごめんなさい。言葉間違えてる。そう。結局ね、この孤独のね、連鎖から僕らはね、抜け出すことができないんですよ。で、この孤独感の解消っていうのは、現代人って書きましたけど、この僕らも現代人ですよね。原始人じゃないですよね。そう、文明を持った現代人にとって、これは根源的欲求になってしまってるんですね。根本的って言ってもいいかもしれないけど。だけど、人が子である以上、僕らはこの孤独の呪縛から逃れることはできないっていうことがあります。ここまで分かってもらえましたか？すごく大事な話です。これをね、分かってもらえないと、こっから先話が進まないんですよ。だからなんとかね、分かってほしい。なんとか自分のこれまでの経験とか、自分自身の実感とかね、そういうものを思い出して、当てはめてね、これに気づいてほしいんですよね。だからまあ、難しいかなとも思います。基本的に無自覚であり、無意識の領域の話なんで。だけど、まあまあ、ここまでね、説明すればね、ある程度分かってくれると思うんですけど、まあ分かったとしましょう。あ、ちなみにね、この孤独の解消につながるビジネスっていうのは、うまくいきやすいんですよ。うまくいきやすいっていうか、うまくいくんですよ。で、難しくないんですよ。成功させるのにね。まさにこういうのが現代に必要とされていて、孤独が解消されるんだって感じられるようなビジネスオファーですよね。それは例えば、自己啓発とかね、スピリチュアルとか、教育ビジネスみたいなもの。自分自身のが成長できる、成長が手に入るっていうふうなことが分かるような、期待できるようなものだったり、あとは占いビジネスとかね、まあ、生鮮術だったり、数秘術だったり、いろんな体系があると思うんだけど、将来の安心が手に入るっていうようなビジネスですよね。これも孤独の解消につながってる。あとは僕がやってるような、まあ、コミュニティビジネスですよね。仲間が手に入る、仲間意識、が芽生える、手に入るっていうものだったり。あとはね、まあコミュニケーションビジネス、まあ、言い方悪いけど、年寄り相手の話し相手ってね、すごい、これビジネスとして、儲かるというか、こうニーズが絶えないんですね。そう。まあこれはすごくわかりやすいんだけど、ね、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはね、やっぱり一人で住まわれてる方っていうのは、特に孤独をすごく感じてるんですよね。 まあ、僕の先輩、大先輩とかで、年取るたびにだんだん孤独感っていうのが薄れてくるっていうふうなこと言ってた人がいたんだけども、でもやっぱりね、薄れてくるだけであってなくならないんですよ。でましてやね、体もね、弱くなって、っていう状況で一人で住んでいるお年寄りっていうのはすごくやっぱ孤独なんですよね。そういう方々の話し相手になるっていうのは、ビジネスっていうとちょっといやらしく感じるかもしれないけど、ただこれはもう現実的にも本当に事実ビジネスとして成立しちゃってるんで、まあ、こういうのが流行るっていうことがあります。ちょっと余談でしたけどね。それで最大の問題っていうのがあってですね、